歌というおもちゃの遊び方について。
こんばんは。このチャンネルはボイストレーナー兼整体師である私丸山浩平が歌を愛するすべての人に向けて3歳から現在28歳までの実体験に基づく歌の遊び方を語りまくるチャンネルです。本日初回となります。はい、初回はどういうタイトルをつけようかなって悩んだ結果、ボイトレに裏切られ、ボイトレに救われ、ボイストレーナーを恨み、ボイストレーナーになった私ということにしました。はい、バチバチバチと。初回のタイトルにしてはなんともね、恐ろしげな、タイトルになっておりますが、まあ簡単に言うと、今回は私の自己紹介の回となります。まあ初めましてということで、今日の投稿が1本目ということになりますし、いきなりこんなねテンション高めで来られても一体あなたは誰なんだっていう話になると思うので、まあ今日はそういう回で始めていこうかななんて思ってます。はい、まあ一番冒頭にも言った通りですね、私は現在ボイストレーナー、そして整体師として仕事をさせていただいております。まあどちらかがメインか、どちらがメインかといったら、まあボイストレーナーの方ですね。なんでかというと、ボイストレーニングのために整体師になったと言っても過言ではないからです。まあ自分の理想のボイストレーナーというか、歌をうまくするためには単純に発声技術だけじゃなくてですね、体っていうコンディション、楽器ですよ、体はもう楽器なので、その楽器のコンディションをちゃんと整えていけるってところも、大事にしていきたいと思ったためにですね、私は、この2つの仕事を両立しております。はい、まあ、なぜじゃあ現在ボイストレーナーをやっているのか、その経緯とか、信念を今回のポッドキャストでですねお伝えしつつ、まあその歌にたくさんつまずきながら上手くなってきた私がですね、これからボイトレを始めようと思ってる方とか、いやもうすでに通ってる方とか、いやもっと単純に歌が上手くなっていきたいっていう方に向けて、歌の上達には何が最も大切で何に注意すべきなのかっていうことを、まあ、僕の教訓から伝えていけたらななんて、思っておりますと。じゃあこのタイトル通りにちょっと、お話を進めていこうかななんて思ってます。まずボイトレに裏切られというところから話していこうかなと思います。まあ、なんだと、裏切られってどういうことっていうまあ僕がそもそも一番最初に始めたボイストレーニングって、まあ厳密に言えば小6なんですけど、でも小6でやったのってほんのちょっとのお試しだったんで、本格的にちゃんとボイストレーニングに通い始めましたっていうのが19歳、大学1年生の時でした。大手スクールですね、大手ボイスクールボーカルレッスンが受けられるスクールですね。で、受けたんですけれども、まあそこで初めて本当にその歌を学ぶっていうことはどういうことなのかっていう知識とかも増えてったし、練習の仕方とかも学んでったしっていうのが、ありました。で、そこで大体2年間ぐらいやったのかな、確か。2年間ぐらいちょっと通っておりました。でですね、やっぱり僕は歌がね死ぬほど大好きなんですよ本当にそのもう物心ついた時から歌というものに触れていて、なんかもうまるでおもちゃのようになんか遊んでる感覚なんですよね、歌を歌うってことが。まあだからなんて言えばいいんですかね、まあ本当にご飯を食べるかのように歌ってるので、まあもう当たり前のものなんですね、歌うってこと。だから練習とかも全然たくさん、してましたし、その言われたことですね、ボイストレーニング通って言われたこととかやったことってのを反復して練習してたりしてたんです。なんですけどね、結局なんかこう、やめた時に、そのやめた理由っていうのが、なんかもうこれ以上自分の悩みを解決してくれなさそうな雰囲気が出たからなんですよ。ちょっと悲しい理由ですけどね、なんかこう 教えてくれるボイストレーナーのこう態度を見てた時に、なんかこう今まですごい信じて言われたことを真面目にやってきたのに、なんかどうしようか困ってそうな、でもう僕の言うこと、僕のやりたいことだけに従ってなんか進めてる感じみたいなのがあって、すごくそれがあ、もうこの人僕に教えることないんだなっていう風になっちゃったんですよね。でも自分のスキルみたいな箇所レベルで言うとまだまだだなってやっぱ自分でも思ってたし、もっともっと上手くなりたいなと思ったので、ちょっとそこを辞めたって経緯があります。でですね、まあ、辞めてから、まあ、僕はいろんな体験レッスンを回りましたいろんなところに行って、なんか一旦レッスン受けてみて、どんな感じかなみたいなのを、ずっとなんか試したりした時期もあったし、でまあ独学でやってた時期もありました。本とかを見ながらですね、本とかネットとか見ながら情報を集めてですね、自分なりにやってみるみたいなことも、やってた時期もありました。で、まあすごいなんかこうね、ハリウッド式ボイストレーニングみたいな、なんかすごくなんか名前からしてすごいインパクトのあるボイストレーニングメソッドみたいなのも、結構ボイストレーニング業界だと有名なんですけど、そういうのもトライしてみたりだとか、したんですが、まあなかなか上手くなれない。むしろですね、自分の中ではなんかこうもどかしさの方が募るばかりで、なんかすごくちょっともうなんと諦めモードというか、もうどうしようもねえなみたいな感じにだんだんなっていってしまってたんですよね。で、まあ病院とかにも行ったりしました。ボイスクリニックっていう声を専門に見てる、耳鼻科、耳鼻咽喉科みたいなところが、あるんですけど、そういうところに行って声を精密に検査してもらい、自分の病気っていうのもその時になって知ったりとかして、ああじゃあこれを治そうみたいな感じで治療に専念した時期もあって、でそれも結構長かったんですよ。治療した時期も1年とか2年とかそれぐらいかかって、ようやく治して、よしこれでどうなんだ歌はってなった時に、まあまだまだだったんですよね。結局病気のせいだけじゃなかった、病気のせいもあったんですけど、というところで、もういろいろやった挙句ですね、自分は結構さまよったことがあります。でそういう時にですね、本当にいいご縁がありまして、本当に素晴らしいボイストレーナーに会うんですね。でこのボイストレーナーの方にお会いしてレッスンを受けてからですね、自分がもうね、みるみる成長してったんですよ。もう自分の中で感覚としてもすごくこうレッスンやってること、歌ってることが腑に落ちるというか、あこれいい感じだなっていうのがもう体感としてすごくはっきり分かるぐらいに進んでいったんですよね。で、当時は機能性発声障害、過小児機能性発声障害っていう、ちょっと声が震えたりするような、別に高いところでもないのに声が震えたりひっくり返ったりするみたいな、なんかそういう症状を抱えてた時期があって、そういうのもどんどん改善されていって、本当にすごい歌が楽しくなったんですよね。でね、このメソッドっていうのが、メソッドって言っていうか、その教えられてきたことが全然今まで教わったことと真逆のことが多かったんですよ。そう、これがタイトルになるボイトレに裏切られっていうところですね。自分が今までやってきてたことっていうのが、実は自分の声にとってマイナスだったってことがいろいろ分かってきちゃったんですよ。その時に、その時に僕は、ああボイトレに裏切られてたんだなっていうふうに認識しちゃったんですよね。はい。ただそれとともにですね、はい、続いてボイトレに救われっていうタイトルをつけております。そう、これが僕の、師匠と、まあ、勝手に呼んでるだけなんですけど、何の許可ももらってないですけど、僕に教えてくれたボイストレーナーの方によって、そのボイストレーニングによって自分の声が救われたっていう、そういう話ですね。はい。いや本当にそれが自分にとって大きい出来事で、本当ボイストレーニングずっとやってきててよかったなって思ってたところだし、ちゃんとボイストレーニングやったらこんなに歌うまくなるんだなっていうのを実感できたんですよね。これが僕の経験としてはすごく大きいもので、あれがあったから今があると言っても、過言ではないです。はい。 でやっぱこういう事実があるから僕はその今まで教えてきてくれたボイストレーナーとちょっと恨んだところがあるんですよ。そう恨んじゃった時期があって、それは自分がボイストレーナーになってからもちょっとある程度長かったんですけど、今までやってきたことが全然違うじゃんみたいなのが結構世の中にはたくさんボイストレーニングの情報で落ちていて、これが僕は許せなかったんですよ。もうちょっと責任持ってボイストレーナーやれよっていう、なんかそういう気持ちがふつふつと湧いてきていて、なんか本当に一時期いろんなボイストレーナーに対して厳しくなんかジャッジみたいなのしてた時期がありましたね今となっては痛いしすごく器の小さいことだったなとは思うんですけど、まあそんな時期がありました。まあそういう思いに駆られたからこそ自分がちゃんとボイストレーナーとして活躍していかないといけないなっていう気持ちにも、まあ、なったんですよね。ちょっとおこがましい気持ちではありますが、まあ、そういうのがきっかけで自分はボイストレーナーになりたいっていう気持ちも強くなっていったし、しっかり正しい情報を伝えていきたい、しっかり目の前にいる、来てくれた方々を歌うってことで、なんだボイストレーニング通って、うわもう歌の人生幸せになりましたってしてあげたいなっていうふうに、思えていけたんですよね。はいはいはい。でこれで全部タイトル回収しましたね。はい、ボイトレに裏切られ、ボイトレに救われ、ボイストレーナーを恨み、ボイストレーになった私と、というのが今の流れです。ただですね、今じゃあそのボイストレーナーを恨んでるかっていう点で言うと全然ないです。ただまあちゃんと責任持ってボイストレーナーをになるべきだなとはやっぱ常に思っているので、なんかなんて言うんですかね、あまりにもこう極論すぎる適当なことを言ってるボイストレーナーに関してはすごくこう遺憾ではありますよね。まあでもそれがなんて言えばいいんですかね、やっぱり声についてちゃんと学びをしてきた人じゃないと何が正しくて何が間違ってるかなんてわからないところがちょっとボイストレーニング立ち悪いところで、難しいなと思います。ボイストレーナーって別に資格とかいらないので、自分がボイストレーナーですって名乗っちゃってなんかぽいことをやってればぶっちゃけ誰でもなれちゃうんですよ。しかも声っていうすごくこう目に見えない不確かなものを取り扱って判断してるので、なかなかその人が間違ってること言ってるかどうかの確証も得られづらいという、なんかそういう性質があるんですよね、ボイストレーニングって。だからこそ結構いいボイストレーナーと悪いボイストレーナー見極めづらいなとは今でも思います。はい。でまあ自分がね結局機能性発声障害みたいになったのも結局はボイストレーニングのせいだったってことが分かってきて、まあボイストレーニングのせいって全部言ってしまうとあれなんですけど、自分の歌い方のせいっていうのがめちゃくちゃ大きかったんですよ。でその時にやっぱりボイストレーニングってすごく歌をうまくできるためのすごく素晴らしいものなんですけれども、だけどやっぱりやり方一つで逆に一生の傷になり得ることがあるんですよ。僕の感覚で言うとやっぱりなんていうんですかね、歌っていうおもちゃ、このおもちゃってこう一回壊しちゃうとなかなか修理が大変なんですよ。時間がかかっちゃうんですよ。時間がかかるような壊れ方しちゃうんですよ。そう、これをもう身に染みて自分は実感してるからこそ、こう正しく安全に歌うこと、長期的に見てずっとこう楽しく歌っていけるっていうことが僕は何よりボイストレーニングで ボイストレーニングで培っていってほしいものなんですよね。っていう意味で言うと、まあ、今の本当真の意味っていうのは、まあ、そういうところにあるのかなと。自分がボイストレーナーをやってる真の意味っていうのは、そうボイトレ自由にちゃんと歌うっていうことをちゃんと必要な技術を学びつつも、その危ない遊び方をしないでちゃんと長期的に見て楽しく遊んでいけるような歌い方っていうのをお伝えしていきたいっていうことなのかなっていうふうに今は思ってます。 で、ちょっといろいろ話が飛びましたが、今までのボイストレーナーって別に完全に間違ってたわけじゃなくて、自分の成功体験に基づいた歌い方しかなかなか教えられないから、その人が教えていることと実際にその本人が解釈していてたことのズレが多分あったのかなと、すれ違いが起きてたんじゃないかなって今では思うようにしてます。なんか私が上手くなれてる感覚は嘘じゃないし、だから別にこれは間違ってないよね、理屈ではどうか分かんないけどみたいな感じで教えてる人はボイストレーナーめっちゃ多いとは思うんですね。そんな、まあ自分も結局はそういうジャンルになっちゃう。自分の今上手くなった経験とか、上手くなれなかった経験、もしくはもっと悪くなってった経験っていうのが、あるからこそこれがいいってちゃんと人に伝えていけるんだと思うんですよね、極論。でもだからそういうのがあるだけで、なかなかこう誰でもハマる教え方ってないんですよね、正直なところ。だからそこが難しいなと思うんですね、何回も言いますけど、だから今まで自分に教えてくれてたボイストレーナーもきっと僕以外の人間に同じようなことを説明したらめっちゃうまくいくのかもしれないし、っていう風に考えられるようになったのがちょっと成長かなって思いますね。はい。まあかといって僕は発声にはちゃんと答えがあるんじゃないかなと思ってます。なんでかっていうと、人の体の構造っていうのは皆さん同じだからです。まあ、パーツの大きさとかに関しては違ったりしますけれども、でも基本的には構造は一緒なので、目指していく方向ってのは変わらないんじゃないかなと思ってます。だけどそのエラーが起きてる箇所が違ったりだとか、バランスの傾き方が違ったりだとか、融通が効く楽器と効かない、聞きづらい楽器があったりだとか、まあ、そういう人の感覚も微妙に違っているので、そういうところでちゃんと教え方っていうのを変えつつ、自分たちも学び方、情報のキャッチの仕方みたいなのも、ちゃんと判断していかないといけないのかなっていうふうには思いますね。難しいですね。喋れば喋るほどボイストレーニング難しいなと思います。まあ、なので、歌うまくなるってことって一筋縄じゃいかないなってなんとなく個人的には思ってますが、まあ、ただ一つ言えることは、うまくなれます。歌は。確実に。誰でも。歌が好きという気持ちがあればって足しておきますね。はい。歌がちゃんと好きで、っていう気持ちがあれば、基本的には歌はどんな人でもうまくなれると思います。ただ、まあ、その自分軸で考えた方がいいですね。誰かと比べるとキリがないし、僕は、じゃあプロに、の人と肩を並べられるようになるか、プロになれるかっていうと、そこはまた別の話になってくる気がするし、自分という楽器を最大限に使えることが歌が好きな人にとっての最大限の喜びなんじゃないかなって僕は思うので、そういった意味で誰でも上手くなれると信じています。で、あとそれですね、自分の喉の故障の原因って、過去のボイストレーナーのなんか教えだけじゃなくて、独学で練習していたってこともすごく大きいなって思います。意外と多いんじゃないでしょうか、独学でネットの情報だけでボイストレーニングを学び、歌っていうのを磨いてってる人っているんじゃないでしょうか。うまくいってる人はいいと思います。でも大体僕のそのボイストレーナーとしての経験上ですね、独学で練習してきてボイストレーニング買ってきてる人って大体とんでもない状態になってます。すごいトンチンカンな方向に走ってることが結構多いし、より悪い状況が悪化してるケースってめっちゃ見るんですよね。なので結構独学で練習することはあんまり、そのネットの情報だけを鵜呑みにしてやるのはあんまりおすすめしません。人によってはハマると思いますけど、その人によってがわからないと思うんです、普通は、その本人は。なので基本的にはボイストレーニング、本当に本気で歌が上手くなりたい、安全に歌いながらちゃんと上手になっていきたいっていうんだったら、本当ボイストレーナー、まあ僕だったら もちろんですけれども責任持ってやらせていただくんで、というので通った方がいいかなという気はしますね。であと僕の性格上の結構極端な行動取りやすいんで、まあ、これやっとけば上手くなるんだみたいな感じでやってたのも今となっては悪い結果を生んだ原因だなと思いますね。もう全てはバランスです。歌はもうバランスがとても大事なので、バランスが崩れちゃうんですよ、一つの練習ばっかやっちゃうと。だからちゃんとそのエクササイズとかを何のためにやるのか、どういう時にやるからいいのかっていうのをちゃんと知って練習することが結局大事なんだなってボイストレーナーになってより思うようになりましたね。はい、まあそうですねっていう、僕のたくさんの、失敗とかですね、あるわけですよ。でも僕個人的に思うのは、これぐらい失敗してうまくいかなかった経験を持っているからこそ、今自分がやってるレッスンがたくさんの人にこう役立てられてるなっていうふうに思いますね。なのでこれは自分がボイストレーナーとしてはすごくいい経験だったなというふうに思いますし、まあなんかボイストレーナー選びで悩んでるんだったら、もうなんかこの人たくさんいろいろうまくいかない経験してきたっていう人に教えてもらった方が、多分いろんな気持ちを分かっていただけるし、いろんな声の情報を汲み取ってもらえるんじゃないかなとは思いますね。はい。まあネットに落ちている情報は本当に危ないので、全部が全部本当に正しいかは本当に怪しい世界なんで、ボイストレーニング特に、それは気をつけてほしいななんては思います。ということでだいぶ喋ってきましたが、なんかちょっと1回目にしては重かったな。なんかもうちょっとライトになんか楽しい雰囲気でなんか進めていきたかったなと思ってたんですけど、割とガチトーンのなんかお話になっちゃいましたね。まあ、まあもっと今後はね、なんか面白い内容トピックをお届けできたらいいなとは思っております。よろしくお願いいたしますと。はい、なんかお便りじゃないですけど、何かこう質問とかあればぜひですね、お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。ということで第1回歌というおもちゃの遊び方について終わりたいなと思います。ご清聴ありがとうございました。また来週。